次は市民の皆さんからのまちづくりへの提案についてです。市民の皆さんからのまちづくりへの提案を紹介します。市民共同のまちづくりを推進するため、市の将来を見据えたアイデアなどまちづくりへの提案を受け付けています。寄せられた提案の中からいくつかの概要をご紹介します。市ホームページにも掲載しています。 ID 番号27177、コミュニティバスの利便性の向上を提案。コミュニティバスが使いにくいように感じます。利便性の向上を希望します。家から買い物に行くのに1時間近くかけてバスを乗り継いでいます。運転免許は返納しており、これでは高齢者は買い物すらできません。回答。高齢者など交通弱者の移動手段の確保充実は課題と捉えており、デマンド交通などをはじめとする新たな地域公共交通システムを含めた移動手段を活用し、利用者のニーズに対応した地域公共交通網の形成を目指していきます。その後の対応。アンケートの結果やまちづくり座談会での意見などさまざまな要望を踏まえ、長岡と農業者トレーニングセンターにつくし号の新たなバス停設置を計画しています。また2024年問題による運転手不足や運転免許証返納者などに対応するため、1月27日から山口地域にてAI デマンド交通筑紫野のルートの実証運行を開始しました。 ID 番号39725。市指定ごみ袋をレジ袋として販売を提案。数年前からレジ袋が有料になりましたが、そのレジ袋の中に市のごみ袋を買うという選択肢が増えてもいいのではと思います。買い物袋を忘れたときにレジ袋を買うのがもったいないという感覚が減るように思います。回答。市指定ごみ袋をレジ袋として販売することについては、プラスチックごみ削減に貢献できること、マイバッグ、有料レジ袋以外の選択肢が増えることなど、本市のごみ減量対策が期待されるものと考えます。ついては市としてこの提案に対し先進地を参考に調査研究を行います。その後の対応。1月27日からごみ出しに使えるレジ袋つくしちゃんごみ指定袋を一部の店舗で試行販売しています。 ID 番号40287。産後ケア事業の充実を提案。産後ケア事業が利用しづらく、ニーズに合った内容ではありません。宿泊型で利用できる施設などが欲しいです。また、2回、1歳までと制限があります。定期的に母体のケアをしてもらえて、育児の相談ができる機会があると、育児しやすくなると感じます。近隣自治体を参考に、回数を増やし、期間を無制限にしてください。回答。本市の産後ケア事業は令和5年4月1日より居宅訪問型のサービスを開始しました。事業開始にあたっては、事前に市内および近隣の実施可能な医療機関などの調査や、生後4ヶ月までの赤ちゃんがいるご家庭を対象にアンケート調査を行いました。その結果、利用希望が多くかつサービス提供先を多く確保することが可能な居宅訪問型からスタートしました。回数制限については、居宅訪問型のみを実施する近隣市の状況を参考に決定したところです。また、年齢制限については、国の基本方針に基づき、利用対象を1歳未満としています。今後は市民のニーズ調査や、事業評価を行いつつ、サービス提供先の確保に努め、宿泊型や 通所型のサービス拡充と合わせて利用できる回数の増加についても検討していきます。その後の対応、令和6年10月から産後ケア事業がリニューアルしました。サービスの種類に宿泊型と通所型、デイサービス、母乳育児相談を追加し、利用日数の上限を7日に増加しました。 ID 番号26265、待機児童の解消を提案。筑紫野市は待機児童が解消されていないようです。身近に保育所に入所できず、仕事復帰を希望するが仕事を辞めざるを得なかった人がいます。今後同じ思いをする人がいない環境であってほしいです。保育所の待機児童解消を早急に検討してください。回答、ご指摘の通り、仕事と子育ての両立は大変重要なことであり、本市におきましては待機児童の対策に努めていますが、現時点で十分な受け入れ枠の確保ができていない状況にあります。そのため、令和7年度に新設する保育施設の整備をはじめ、継続した保育士確保により待機児童の解消に努めていきます。まちづくりへの提案の封筒と用紙は市役所、障害学習センター、上入谷、各コミュニティセンターなどに設置しています。また市ホームページからも受け付けています。筑紫野市が住みたい街日本一となるような魅力あふれる提案をお待ちしています。なお、市役所の業務に関する問い合わせやご意見、個人的な相談は直接電話または電子メールで担当課までご連絡ください。問い合わせ先、秘書広報課。これで市民の皆さんからのまちづくりへの提案について終わります。1枚目の CD はここまでです。ニュースピックアップ。狂犬病予防集団注射を実施します。犬の飼い主は狂犬病予防法により年に1回狂犬病予防注射を受けさせ、その証明となる注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病は治療法がなく、発症するとほぼ 100% 死亡します。市内でも毎年飼い犬による交渉事故が発生しています。大切なペットと人の安全のために狂犬病予防注射を受けさせ、犬に注射済票を装着しましょう。当日の問診結果によっては接種ができない場合があります。対象、生後90日以上のすべての犬、室内犬や小型犬を含む。なお、犬の登録をしているすべての飼い主に問診票付きの文書を送付しています。登録内容を確認の上、当日お持ちください。料金、狂犬病予防注射のみ1等3150円新規登録と狂犬病予防注射1等6150円注意事項、好転時は中止や延期の場合があります。事前に市ホームページをご確認ください。 ID 番号25592、マイクロチップを装着している犬の手続き、集団注射での接種の前にマイクロチップ情報サイトでの登録手続きを行ってください。新規登録、買い始め、マイクロチップの飼い主の変更登録を行ってください。転入、マイクロチップの住所の変更登録を行ってください。集団予防注射の会場と時間の表があります。日にちごとに場所、時間を読み上げます。4月24日木曜日、平等寺公民館、9時30分から9時40分、山口ふれあい広場、大都市神社付近、10時から10時15分、山口コミュニティセンター、15時35分から 15時50分、武蔵ヶ丘公民館11時10分から11時25分、立明寺公民館11時45分から12時、あけぼの町公民館13時30分から13時45分、京町児童センター14時5分から14時20分、4月25日金曜日、馬市公民館9時30分から9時40分、熊公民館10時から10時10分、光が丘公民館10時30分から10時50分、美しが丘南公民館11時10分から11時30分、春田新町分館13時から13時15分、筑紫南コミュニティセンター13時35分から14時5分、美しが丘北公民館14時25分から14時40分。5月13日火曜日、障害学習センター9時30分から10時10分、塔の春公民館10時30分から10時40分、天拝坂公民館11時から11時30分、北杉塚公民館11時50分から12時。5月14日水曜日、天山公民館9時30分から9時40分、山江コミュニティセンター10時から10時20分、上芦木東公民館10時40分から10時50分、三笠コミュニティセンター11時10分から11時30分、宮の森公民館13時から13時20分、陽光が丘集会所13時40分から14時、辰岩自然の家14時20分から14時35分。5月15日木曜日、長岡林保館9時30分から9時50分、桜台公民館10時10分から10時25分、筑紫コミュニティセンター10時45分から11時20分、上入谷13時から13時30分、牛島公民館13時50分から14時15分。5月18日日曜日、筑紫の市役所11時20分から13時。問い合わせ先、環境課。続きは2枚目の CD をお聞きください。